8番ミーティングは新潟市古町エリアを拠点に活動する8番リノベーションのメンバーによるポッドキャストです。職業も様々な私たちが古町を会いたい人であふれる町にするというビジョンのもと、町を楽しくするための作戦会議を繰り広げていきます。というわけで本日は8番リノベーションの大沢です。
準レギュラーの原田です。
ありがとうございますの、2名でお送りしていきます。よろしくお願いします。ついに原さんが準レギュラー。
そうですよ、前回ね出させていただいた時にぜひ準レギュラーにってちょっとノリで言ったんですけどまさかこんな早く夢が叶うとは。
そんな何もうヘイポッドキャスト、そんなにそんなね、なんか喜ん準レギュラーで喜んでもらえるなんてもうありがたい。
いや私めちゃくちゃ聞いてますからね、8番リノベーション。
そうね、ヘビーリスナー、
嬉しいです。いやいやね、ありがとうございます。
まあ、一応、まあ、てかね、前も出てもらってるんで、説明するまでもないと思いますけど、うん、原さんはね、もともとずっと新潟にいて、今は横浜に、部活動のね、コミュニティマネージャーされていて、はい、ただご自身でもね、横浜行っとくという、ポッドキャストを、はい、まあ、やられている、プロポッドキャスターとしてね。
ありがとうございます。いやいやいや、今日だけね、はい、今だけね。
はい。はい、というわけで、で今日はですね、また、まあ、横浜編っていうこともないですけど、収録横浜でやってございます。でですね、今日のテーマというかですね、今日は何をやっていこうかというとですね、まずゲストでですね、アバウトヤシティの小泉さんを、ゲストにお迎えしてですね、ちょうどゴールデンウィークかな、新潟に遊びに来てくれていたので、まあ、ちょっとその感想を聞きながら話をしていきたいなと思っていて、ですいません、小泉さんはですね、僕の、まあ、先輩ですね、もう大学も先輩だし、僕は横浜で所属してるホンデザインっていう設計事務所もずっと、一緒に働いていて、あれ何年ぐらいですか、独立して5年ぐらい、もっと
独立して6年目
6年目
丸6年か、
そうですね。じゃあまあコロナ前か、独立したのは。
コロナが始まってすぐか。
すぐ、そうですか、そうですか。ぐらいに、まあ、独立して、今、アバウトヤシティという、まあ、まあ、会社にした
んですね。会社にしました。
立ち上げてやられているということで、まあ、なんだかんだすごい長い付き合いの。そうっすよね、もうだって僕18人と控えで、今もう37なんで20年近いんですか。
すごい。
怖いよ。
人生の半分ぐらい。
そう思ったらめちゃ怖いですけど。
怖いわ。
すいません、全然呼び込めません、ね。はい、じゃあ、小泉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。株式会社アバウトヤシティの小泉洋一です。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとじゃあ、今、軽く説明しましたけど、アバウトヤシティとかの活動とかの紹介、軽くしてもらえると助かります。
はい、アバウトヤシティはですね、僕ももともと大沢さんと同じオンデザインという会社で、まあ、9年半ぐらい働いて、でその後、2020年に、まあ、退社して独立してアバウトヤシティという名前で、やってます。で、まあ、建築設計というよりかは街づくりとかワークショップデザインとか、まあ、そういったところで、まあ、あとは、ストリートファニチャーを作ったりとか、まあ、そういうプレイスメイキングやったりとか、まあ、そういうことで、まあ、いろいろやっております。まあ、基本的には横浜でやってるんですけど、まあ、いろんな石巻、まあ、宮城県の石巻に行ったりとか、うん、いろんな町で、ワークショップやったり、場作りとか社会実験をやったりしています。でポッドキャストもやってて、ね、これ今回はコラボ会みたいな感じですけど、ね、トーキングアバウトヤシティというポッドキャストで町づくり系のポッドキャストをやっています。
町づくり系のポッドキャストね、
あえてね言おうと思って。
ああ、なるほど、
ね、ジャンル的にはね、ああそうそう、町づくりの人が聞いてるだろうなみたいな。
なるほど、
ゲストもそういう人が多いからさ。
いや私さっきちょっとだけプロみたいなこと言われたけども、小泉さんね、もう何年やってらっしゃるか。
何年やってると思います。
いや
何年やってると思います。めんどくさし、
めんどくさし質問じゃないですか。
いや、そんなことないです。
いや、これね、ちょっとさっき僕の番組の方で話してたんですけど、うん、はい、僕学生の時からやってるんですよ。
いや、すごいと思う。
だから2008年、
はい、いやだから
今のポッドキャスト、うん、ね、
当時はポッドキャストとかじゃない
で、ポッドキャストはポッドキャスト、アップルのポッドキャストしかなくて、
はい、
Google とかはスポティファイ、まあ、スポティファイは当然なくて、アップルだけが配信してて、アップルのなんかさ、自分のサーバーにアップして、は
い、
アップルに承認してもらって、ちょっと時間かかるんですよ。
そういう感じ
なの。リアルタイムだから毎日更新とかできなくて、4年にこうちょっとタイムラグがあるみたいな。
もうだからポッドキャスト1000人ですよ。
いやいやいや、
プロ超えて1000人。
僕の時もやってる人いっぱいいたから。
いやいや、でもね、
まあまあ、でもずっとやってるわけじゃなくて、はいはい、その学生の時だけやってて、しばらくしてから2019年に今の刀剣が上手していっていうのを始めたんで、はい、ちょっとコロナの前ぐらいですかね。で、まあでも本当になんか細々っていうか、はい、僕一人でやってるんで、本当に3、4ヶ月に1回しかアップしないとかも全然あったし、まあ今最近まあみんなが結構やってるから負けじと2週に1回ぐらいのペースで出せるように今年頑張ってるってギア上がってきた。
でもまずなんかそこに目をつけて面白いって言ったってことがまずすごいし、ね、そこがなんかすごいやったっていうのはすごいな。いや
でもね、こんな流行ると思ってなかったですね。こんなに視聴者みたいな、まあ、界隈生まれるとは思わなかったんで、
あとこの数年ですもんね。
本当数年だとあれは、
まあそのね、さっきの本編でトーキングアバウトシティで聞けるってことで、
そうそうそう、
はい、じゃあ本編行きましょう。はい、
アジアミーティング
を、アジアミーティングをね。あ、というかちなみに それで言ったらその、トーキングアバウトシティってどういうあれで始めたんですか、うん、きっかけっていうか。
あ、なんだろう、なんか、うん、その
独立したのきっかけなんですか。
いや、独立する前からやってたんだよね。だから、
あ、そうですか。
そうで、どっちかっていうとアバウトヤシティっていう会社名というか事務所に名にしたのもトーキン、うん、トークアバウトヤシティっていうのが先にあって、そうで、あの僕らのボスの西田さんに、え、じゃあトーク抜いてアバウトヤシティでいいじゃんみたいな。
え、何、西田さん命名なの。
命名っていうか、知らん、まあ、番組自体は自分でつけてたけど、最初だからトーキングっていうかトークアバウトヤシティっていう名前してたんだけど、はいはい、なんとかの街について聞くみたいな10回ぐらいやって、だから基本的にその人が住んでる街について話すみたいな。で、コロナ中はこうオンラインで聞いたりとか、はい、そういうのやったりとかしてて、っていう感じだったんですけど、はい、途中からちょっと方向は変えて、はい、その街づくりをやってる専門家とかそういうなんか活動してる人と話すみたいな感じにしてたって感じですね。だからちょっとゲストを呼んでるから結構空いちゃうことが結構あって、
うん、まあね、日程調整とかあるから、ね、
そうそうそう、なんか最初から誰か相方を決めてなんか2人とか3人の番組にすればよかったなっていうのをちょっと思ったりしますけど、
うん、まあでもそうそう、てかそれでいくとね、うん、そう、僕だからこう、まあ、さっき石巻の話もしてましたけど、うん、だから僕もともとオンデザインに入ったきっかけも小泉さんみたいなもんで、うん、そう、僕学生の時に石巻に、うん、いや最初にまず小泉さんがね、震災
をする、そう、2011年の4月とかに、
そうそう、はい、割とすぐ目に入ってて、うん、でまあそれでなんだっけ、あ、夏にね、スタンドアップウィークってイベントやるっていうので、う、う
ん、インタビュー映像を撮ろうっていうの、
そうそう、なんか映像撮ったりとか手伝ってくれないみたいな感じで、
大沢英検だったんで、
ああそうですね、
そうそう、映画研究ね、映画ね、そうそうそうそう、でまあ呼んでもらって石巻行って、まあその時にね、あの、まあ、西田さんとか、うん、まあ、石巻 2.0 の皆さんとかと会い、まあ気づけばなんかずっとそのまま今に至るみたいな、うん、ところがあるんで、
だって大沢もさ、大学卒業してなんか、うん、何にもなってないフリーター期みたいなのがあって、
そうそう、あの、僕はそうニート、あ
れ、新潟に一回帰ってたよね、それこそ、
そうそうそう、何回かもしかしたらポッドキャストでもね、うん、そう、定期的に話してるかもしれないけど、はい、そうそう、僕のあの ニート、うん、僕はだからね、うん、人生でニートやったことある人は信頼できるっていう理論を打ち立ててるんだけど、
いや俺もあるよ、だから
私もあるな、
あ、そう、
なんかぽんやりした時期というか、そうそう、はいはい、それありますね、
ちょっと全然関係ないんだけど、ね、最近っていうか、ちょうど昨日僕ロンバケを見終わったの、
何年生きてる、2026年に生きてる
ロングバケーションって96年のドラマ、うん、木村
30年前だ、
そう、はいはい、山口智子のね、だけどロングバケーションって、まあ、名前の通りだから人生のモラトリアムというかロングバケーションの時期、まあちょっとくすぶっている時期、
そういう話なんだ、
経て、まあまあ、ね、まあ、ネタバレっていうか、まあ30前のあれだったけど、最後キムタクがまあそれを殻を破って突き抜けていって、まあピアニストなんだけど、
世界ピアニストなんだね、
そうなんですよ、
全く覚えてない
っていう話なんだけど、まあだからやっぱロングバケーション大事だな、
え、 TW に乗ってるのってロンバケ、
いや、ね、それは違います、
美容師かなんかですか、
なんだっけ、
ヤマハの TW がビューティフルライフなんだ、あれロンバケだと思って
た、あ、3つぐらいね、ラブジェネとさ、ロンバケとビューティフルライフがさ、
あれソッケやってるの違うよね、
プライドね、
あ、ヒーローじゃなくて、
ヒーローは弁護士、
あ、弁護士
あれは飛行機乗ってるやつ、
なんだっけ、トラック
何このクイズ、ね、
警察の先生やったやつ
なんだっけね、
キムタク、
キムタク専門
のクイズ、超待てよはどれなの結局
ちょっとねそれもあるんですけど、ちなみにロングバケーションでは、うん、キムタクは一回も超待てよって言わないんです
マジで
一回も言えない
封印されちゃった
これね、ちょっとまだちょっと別の回で語りたい、
巨人の星で、うん、星一徹は一回もチャブ台をひっくり返してないみたいな話
まあまあそう、ロングバケーション大事って話なんですけど、
殻破ったんでしょ、こっから大沢さんつい
まあ確かにね、まあ、殻破って、まあそうね、うん、まあまあなんかそう、いろいろね、まあ、いろんな人に拾ってもらったり誘ってもらったりして、うん、気づけば、もう40万円になってるっていう人生なわけですけど、うん、
いいじゃないですか、
まあそんなね、長いお付き合いの小泉さんですけどもね、でちょっとすいません、今日はね、まあアバウトシティの話も、ああで、まあ、だから小泉さんは石巻もそうだし、まあ、今のアバウトシティになってから特に加速していると思うんですけども、うん、とにかくいろんな街に関わりまくるというか、
そうですね、
感じですよね、うん、で結構ほら、まあ、僕が例えば新潟の古町とか、うん、まあ、横浜とか割とそのエリアに、ね、根付いてやってるのが多いけど、うん、小泉さんはどっちかというといろんなところに出向いていって、うん、まあ、ワークショップとか多いんですか、仕事、
まあ仕事的にはそうね、ワークショップをやるみたいなのも多いけど、そうじゃないのも、まあその一発のこともあるし、うん、社会実験で呼ばれるみたいなこともあるしっていう、う
ん、まあだからそのいろんな町に出向いていって、うん、まあしかもその町の人たちと何かをするみたいなことを、うん、ね、うん、まあそう思うとだいぶ、まあなんか特殊な仕事っていうか、なんか肩書きむずい仕事ですよ
ね。難しいと思う。なんか最近さ、幼稚園の朝送っていくときに、はい、同じマンションで同じ幼稚園に通ってる人がいるんですよ。うん、で、はい、全然今までマンション住んでから何年もそういう交流全然なかったんですけど、はい、マンションが一緒で、そのね、バス停も一緒だと、結構まあ話さざるを得ないじゃないですか、うん、戻っていく5分ぐらいなのに、はい。で、僕が朝結構送ってことがほとんどだから、うん、そのなんか、専業主婦なんですよ、その人、お母さんたちは。で、もう半日授業の時とかも朝11時とかに子供帰ってくるみたいな世界なんだけど、だからそういう人たちに、なんか、で、旦那さんはね、多分ね、結構大企業とかだと思うんです
よ。
普通のサラリーマンとかだと思うから。で、なんか、ちょっとイベントで、あ、今週末こういうイベントあって、僕はハンコ押すワークショップやるんですよとか言って、こいつ何屋なんだろうと思ってると思うんだよね。
そうそうね。昼間に。
説明してもわかんないだろうなと。
昼間に短パンでうろついてるおじさんとかやばいっ
すね。そう
。でもね、
短パンじゃないけど、
ね。いいお父さんだなって思われてるんじゃないですか、お子さん、
ね。いいお父さんであることと職業が有名なことは違うから。
そんな話はしない。
そう。いや、ほんとだから専業主婦っていう方々とね、最近久しぶりに会って、なんか新鮮だなと思って逆に、
ね、
そう、ね、あんまりさないじゃない僕ら、
そうなんだよ ね、
だから僕らの会話だと結局もう話す人もフリーランスか、うん、何がしかの方、まあ、独立されているとか
っていう人、まあ、そ
よくも悪くも
偏っていくからね、逆にさ、ね、そういうのが広まる、
結構大手のサラリーマンみたいな人も会わないしさ、帰って、
うん、確かに、うん、いや分かるな、
それ役所の人とかはね会うけど、
そうね、
そう、
まあまあそんなね、まあ全国各地を飛び、一応今は大体どんなとこでやってます？主要な都市、
まあちょっと今はこれ系あるあるで羽坂行きなんで、
あ、いや、そう、この春先って僕もマジそうなの、4、5月が一番ひ、まあ、暇でもない
ね、行政系のやつはね、そう、まあ、暇ではないんだが、
そう、それはそれで仕込みとかでだるんですけどね、
まあ今横浜、ちょっと前まで川崎の上りと、
上りとね。
単発的なので平塚とか、
はいはい、
あと石巻と。
あれ山梨も行ってますね、最近。
ああ、はちょっと2年ぐらい前まで行ってたけど、甲府に行ってたりとか、あとは、まあこれも単発で沖ノ島に行ったりとか。
あ、そうね。甘町もね。
あとはまあプライベート的ではあるけど、群馬に結構よく行って、割とそっちではローカルな友達を増やしてる。仕事では全然ない。まあたまに仕事になることもあるけど。前橋と桐生はわりかしプライベート的に行ってます、ね、
なるほど、
けどね、
まあそんなね、いろいろ全国の街を見て、まあ、特にそのローカルとかボトムアップっていうかね、やってる小泉さんがですね、まあ、さっきちらっと話したように、ちょうどこの間ゴールデンウィークにね、ご家族で、
はい、
あ、ちなみにね、また小泉家はまたいろいろ今日のあれが深くて、ね、小泉さんの奥さん の川島さんは、うん、今の原田さんの、
う
ん、いる部活動の前任のコミュニティー
も、
そうそうそう、
あとこの間あれも出てましたね、ポッドキャストも一徳にも、
うん、そうです
カレーキャラバンの加藤先生も、
加藤先生の弟子だから、
弟子として、
もうね、よかったね、あの回も楽しかった。
まあだから本当に なんていうんだ、うん、それはあの町夫婦っていうの、
町夫婦だね、
町ファミリーっていう、う
ん、今は普通に人事だけど、ね、
でもまあ町への感度が異常に高いね、
うん、本当
家族ファミリーだと思いますけど、
うん、でもね、川島さんもやっぱ実験好きだったんだなっていうのですごいなんか似てるのかもしれないですね、うんうん、もしかしたらあどの時にこんなことやってたのとかその時に話聞けて街で音拾ってたって言ってましたもんね、
う
ん、
そうそうそう、フィールドレコードね、
加藤先生の、
ね、そうそうそう
そうそう、まあそんなね、うん、あの町ファミリー小泉家が、うん、あでお子さんもね、
はい、
ともちゃん、
はい、
とも、あ言っていいのこれ名前、
いいですね、
編集します
なお、あね、いて3人、はい、ご家族3人で、はい、新潟にゴールデンウィークに遊びに来てくれて、はい、いたのでちょっとねその時のまあ感想とかで僕はちょっとそうアテンドもしたりしたんで、まあその時の感想とか聞きながらちょっとに、うん、古町についてね、うん、あの話していきたいなと思ってるんですけど、うん、まずあれですよね、そのゴールデンウィークは新潟単発じゃなくて、
そう、
北陸巡りの中で、
そうなんだよね、これが
どういうルートで巡ったんですか。
まあこれがさ間違いだったって話なんだけどそう、まあ、間違いというか
間違いってことはない
けど、ね、間違いだよね、まあ日本海ですね、はい、あ、それも最初は米原から始まるんですよ、うん、
すごい
滋賀県なんでかというとレンタカーがやっぱり結構直前にやっぱり計画しちゃったんで、
はいはい、
そのレンタカー取れないねってなって、
取れないってことだって横浜から自走して車で行けよかったんじゃないですか。
いやいや、始まりはだって福井のどこだっけ、鯖江か。
無理、車で。
無理ってことはないけど、鯖江まで自走して、しかもこのゴールデンウィークの2日目かなんかに行くのは結構自殺行為なんじゃないかと思って、東名とかね、
乗る
のは無理じゃねえと思って、新幹線で米原まで行って、米原で車借りて、米原ね、さすがに空いてましたね。ゴールデンウィーク2日目だったけど。ね、米原から車乗って、
はい、
福井の鯖江、
うん、
で鯖江は、はい、まあ、眼鏡の街ですけど、
はい、
結構その次さん次っていう、うん、そのローカルデザイン、うん、なんていうのかな、まあ、あの福井県中の結構そのデザインの、
はい、
なんていうのかな、リブランディングみたいなこととかをやっている、うん、まあ、面白い事務所があって、うん、まあ、噂という意味ではずっと知ってたんですけど、うん、まあ、そこに、まあ、別に アポイントを取ったわけでは全然なくて、
うん、そこがやっ、面識あるわけじゃない
ですか。ない、僕はない。でそこやってるお店に行ったりとか、
うん、
あとそうね、その周辺で、なんていうかな、あのなんかね、その時はだから器っていうか漆漆器の祭りみたいなのやってて、うん、ちょっとそういうところ覗いたりとか、うん、であと福井の恐竜博物館、まあそれはもう夕方すげえ雨音しゃぶりながら行ったんですけど、うん、
はい、
まあ行って、でまたこれも宿が結構取れなかったんで、うん、そこで金沢の片町の宿、
なるほど、
じゃあ福井には泊まってない、
泊まってない、
へ
え、待って、1日で米原から、
うん、金沢まで、
金沢まで行ったもん、
そう、
やばすごいすごい
どんな詰め込み
すごい、結構すごいよね、片町のホテル、ビジネスホテルにめっちゃ高かったけど、うん、そこに2泊してて、うんうん、そこからまた西の方にある小松空港の近くの、
はいはい、
なんだっけな、九谷焼きの町があるんですけど、そこに行って、
はい、
九谷焼きの紙で長右衛門が、
はいはい、
なんかこうサックス吹いてる、うん、なんつうの、はい、町人が湯飲みになってるみたいな、そういう柄の有名なとこなんだけど、はい、そこの釜祭りみたいなのに行って、はい、まあその限定品みたいなやつを買うみたいな、うん、行って、で、その日何したっけな、で、まあ、金沢戻って飯食ったりとか、はい、金沢はさすがにめちゃめちゃ、インバウンドも含めて、
混んでました。
混んでましたね。
まあ、
ゴールデンウィーク
は飯難民になりかけるとこあったね。
あ、
うん、
まあ、金沢はカナダで、結構こう、オンデザインに今いる後輩とかに聞いたりとかして、はい、結構なんか向こうでニアミスしてたんだけど、はいはいはい、まあ、おしゃれなところを教えてもらったり、はい、おしゃれかなと思って、朝飯食いに行ったカフェが、めちゃくちゃ、はい、なんつうのかな、怖い対応され、をするカフェだったりとか
して、なんです
か、めっちゃおしゃれな感じなんだけど、怖いのよ、なんか、その、居住まいの感じが、なんか緊張感あんなみたいな。
消去とか。
そうね、なんかスタッフのお兄さんとかにさ、なんか早く開けてとかさ、ドア開けてとか、水出してとか。
そんな観光やじみたいな感じなんですか。
いや、若い人なんだけどね。まあちょっとそういうのがあったりとかしながら、まあ金沢を楽しみ、
はいはい
うん、で、金沢から、はい、まあ、大沢がその5月の6とかだったら行けますよって感じだったんで、うん、で、まあ、大沢が設計した、 あのホテルというか、うんうん、ビラ
ステイ、
ね、扉ステイもできたばっかりで、はい、宿泊できるっていうんで、うん、
泊めさせても
らって、だから3泊、ん？3泊トータルしてんのかな、うん、だけど2泊は金沢の狭いビジネスホテルに親子3人こうセミダブルベッドぐらいの広さで、うん、泊まってて、はいはい、最後大沢が設計した、うん、あの扉ステイは50平米ぐらいあるんですよ。
そうそうそう、
結構ロフトになってて結構広い。でそこめちゃくちゃ広くて
転がりたい
ありがてえみたいなすごいすごいいいホテルなんで、これはめちゃくちゃあの新潟に行く人にはおすすめしたいんですけど、
いやいいな、
まあまあみたいな感じで、うん、なんでそれ何が、まあ、最初の話間違ってたかっていうと、はい、金沢から新潟って日本海側で別になんか距離的にもそんなめっちゃ遠いわけじゃん、新幹線とかで行ったら遠いわけじゃないじゃんって思って新潟に行くことにしたんだけど、はい、なんと新潟金沢間の直通電車ない、存在しな い、 ない、
あれね、北陸新幹線の開通によりなくなった、
ね、それ何、線路切ったってこと、
ロストテクノロジー、うん、
第三セクター、
ね、国交が断絶してるって、
うん、昔はそう、あの、ね、直行の特急があったんだけど、あのそう、あの新幹、北陸新幹線が通ったことで、なくなったんだけどさ、
ね、あると思うじゃんね、
そう、上越美保港経由でさ、うん、行く人なんていないんだから、うん、金沢新潟と
で車で行こうと思うとこれはこれでめちゃくちゃ遠いから、うん、ちょっと厳しい
から、だから実はバスがいいって言うけどね、
でも8時間とかかかる、
でもゴールデンウィークだとバスだとちょっとまだね、
いや3歳児連れて8時間のバスは乗れないよ、
うん、
6時間、まあちょっと厳しいなと思ったんで、
うん、てかさ車はどうしたの、
車はまあ金沢で乗り捨て、レンタカー乗り捨てにした、まあまあそれはそれなんだけど、うんうんうん、まあ、新潟で乗り捨ててもよかったんだけど、ちょっとこれは結構時間かかりそうだなっていうので新幹線で新潟妙高まで行って、あれ違うか、じゃあ、ね、上越妙高まで行って、はい、そこから白雪っていう特急に乗って、
白雪ちゃんね、可愛、まあ、いですよね顔が、
うん、あのこれね、下手すると群馬県を経由しなきゃいけない、
う
ん、
そう、あの実はおすすめは高崎まで出るっていう説があるんですけど、ね、
そうだそうですね、
北陸新幹線から上越新幹線
に乗り換え、値段は高いけど楽ではある。
まあまあ高いし、なんかこのなんか無駄な距離もったいなくねみたいな、
ね、謎のそういうあれが働くん
ですよね。
そういうわけで新潟に行きましたね。は
いはい、いやお疲れ様でした。
新潟はまあ非常に一泊でしたけど、ちょっともうなんか子供もいたし、夜飲みには行けなかったんで。
はい、でもね、せっかくいい部屋泊まったらエンジョイしたいから、それいいコースだったんじゃないですか。
うん、ま
あなんか解放されてね、住まいとこから。
でもまあ今の話で言うとね、うん、本当にまず結構 やっぱりいますよね、やっぱ新潟で北、その金沢のついでに行きたいとか、
いるそれは、
いややっぱ話は聞くけど、うん、調べて、いやいやめっちゃ遠いやみたいな、僕よく言うんですけど、うん、あの金沢、うん、例えば地震がね、うん、金沢で起こった時とかに、うん、結構メールとか来るの、うん、メッセージとかが来て、はいはい、大丈夫です、地震大丈夫ですか、
能登、
う
ん、の地震とかね、
そう、あでも、まあ、これまたあって、うん、そうで金沢で地震あった時に来るんだけど、うん、これ地図で見ると東京金沢間と金沢新潟間そんな変わんないです
よ、うん、
直線で行くとね、当然山があるからルートは全然違うんですけど、はいはい、こう直線距離ってほぼ変わんないんで、うん、地震で行ったら別に皆さんと同じか、なんだったら、ね、そうそう少ないぐらいですよっていう感じなんだけど、でもこの間の能登地震は、
う
ん、能登はこうグイーンって伸びてきて、
結構伸びてる、ね、
そうで、この先端のさらに海側で地震があったんで、うん、あれはねむしろ新潟近かったんですよ ね、
佐渡とかね、
う
ん、
そうそう佐渡も結構揺れたし、新潟も結構被害があったから、うん、そうそう、まあちょっとねそういう謎の位置関係にある新潟あるあるっていう、う
ん、あるね、
はい、感じですけどでね、まあ、今話してもらったように扉ステイにね、うん、泊まってもらって、うんで、そうね、で、その翌日、最終日に一応僕が古町をね、いろいろ。で、まあなんか新潟来てもらった時、僕もいろいろバリエーション、うん、なんかちょっと車出してね、遠出するバリエーションとかあるんだけど、まあやっぱね、あの町、町大好きファミリーっていうことなんで、まあ古町を案内してほしいっていう話だったんで、うん、まあ古町を、うんうん、でちなみにそうそうルートで行くとね、うん、まず最初まあ朝扉ステイにお迎えに行ったんですけど、うんはい、あのでお迎えに行ったらもうあれですね、朝ごはんを近江ショッピングセンターでね、
そうです、
すでに、
そうすでに、
もうそれはさすがですね、
教えてもらってたからね、
さすがですね、
どうでした近江ショッピングセンター、
いやめっちゃいいですね、さっきも言ったんですけど、うん、なんかね意外と魚が有名な町で魚がちゃんと食べれるところってすごい少ない、
不思議なもんです、
そうですよね、
そうあるあるですよね、
そう、
そうそう、なかなか食べれない、
そう新潟は特に観光客向けでもない感じで、うんまあ、そこの知る人ぞ知る観光地というか、ベニュー化してるのめっちゃおもろいなと思いました、ね、
あ確かあそこ でもまあ観光客、まあ、ゴールデンウィークはやっぱ帰省してる感じの雰囲気の人多かったか、
うん、まあだしなんかちゃんとさ観光ポスターみたいにもなってたから、
そう、あでもね、うん、あれ貼ってあったよ、最近ですよ、なんか意外と昔からあるんだけど、うん、やっぱそのあんなとこローカルのねってか、うん、あの昼から酒飲んでるやべえおっちゃんしか行かないみたいな雰囲気あったんだけど、ね、このやっぱコロナ以降ぐらいになんかすごい注目されてるイメージはありますけどね、う
んうん、でもちゃんと定食でね焼き魚とか出してくれて、
う
ん、
そうあれがまた美味しいし、まあ盛りもいいしね、うんうん、原さんも行きます、
好き好き、やっぱ一番最初行った時テンションめちゃくちゃ上がりましたね。
でもあれ教えてもらわないといかなくないですか、
う
ん、
だと思う、
ね、あの、はい、まあ最近はねだいぶ人気になってきてあれですけど、うん、でももうやっぱり基本ご案内する時はまあ基本ルートに組み込みますね、うん、最近
結構奥の方にあるじゃないですか、そうです、ね、魚の店自体は、うん、手前から店はあるんだけど、
お店はいくつかあるしね、
うん、そうそう、なんか手前側はむしろ中華料理屋みたいなのが出てるから、
まあ、
分かんない、
でもほら、うん、僕ぐらいの古町んちになると、うん、あの中華料理屋が好きなんですよ、
逆に
そこうまいんだよね、
私のあそこの思い出はあの入ったところにまあいろんなお店があって、うんうん、中華の逆側にあったお店のところに枝豆の時期になったら、うん、あれは45リットルなのか70リットルか覚えてないけど、うん、バカでかい、
うん、あの
ゴミ袋、うん、透明のビニール袋に枝豆がむっちゃ入ってて、どんぐらい買うみたいな会話をしてるんですよ、すごい新潟って言ってそういう買い方なんだ、
さっき言った羽物ってないやつそれ、
うん、でもね、そうそう、あのそういうので売ってるのは羽物とちゃんとしたのが混ざってるとか、ね、うん、怪しい、
いいね、
バルクリアさん、ワイルドでね、うん、バケツ一杯食べるっていう噂は本当なんだっていうのを本当に思いました
でも僕も石巻住んでた時に、うん、漁師の人とかにヒアリングっつうかなんか行くと、うん、なんかこれ持ってっていいぞとか言って、うん、70リットルの袋に、うん、あのメカブ、
うん、
をボーって入れられて
めっちゃいいじゃないですか、
絶対食い切れないよとか思って、うんうん、メカブってめちゃくちゃ足早いんですよ、だからその足で料理園持ってて、これ食いませんとか言って、はいはい、味噌汁に入れてくださいみたいな、
わ豊か、
それでもね、あの新潟で僕一番おすすめは、うん、あの関谷浜で採れたワカメね、
取る、
春さん食べたことない、
ないないない、
ワカメしゃぶしゃぶする、
うん、したいしたい、
あれ本当はだ、うん、まあ、ダメっていうかね、ワカメその辺に入ってるからさ、全然、
あ自撮りするってこと、
うん、バッとまああれ漁業系
今ちょっと静かみ的なアクションですけどね、
黒いけど
水&量じゃないですか、水&量
なんだけど本当その辺のワカメ取ってきて、うん、でしゃぶしゃぶして食べるっていうのがねすごい美味しいんだけど、でもまあでもそれもそうそうあって、なんかほら、うん、まあ、北陸とかから巡ってくると、うん、だってみんな海全部海鮮おいしいですから、うん、だからわざわざ新潟で海鮮進めるのもむずいなっていうのを思っちゃうけど、う
ん、でもさ、やっぱ新潟は安い、他の場所はやっぱり金沢はちょっと高くなっちゃって、うん、まあ、福井はまだ大丈夫かもですけど、うん、今新幹線来たからやっぱ多少高くなっていく流れがある中で、
お客さん
向けみたいな
のが他の方が多いかもしれない、うんうん、新潟はね、うん、まあ、新潟有名なのは船べたっていうお刺身があって、ね、うん、なんかだから本当にわけわかんないなんか魚なんですけど、うん、を食べるとかって、
へ、
まあ、それもねさっきちょっと話してたように、要するに流通に乗るような、うん、誰も食べない魚だから地元の人がめっちゃ消費するみたいな、うん、でもそういうのを本当ローカル価格で、うん、しかもローカル、
ね、ローカル価格で言えばだから大沢と一緒に飲みに行けなかったんだけど、つい、うん、大阪だから前日の夜結構遅くまで用事があるみたいな感じだったから、飯は別に僕らで食いに行ったけど、なんか大阪におすすめしてもらったね、回転寿司、
ああ弁慶ね、
並んでいきました、すげえ待った、2時間ぐらい待った、
そうそう、めちゃめちゃ待って
あでもすげえ安かった正直、
弁慶もね、なんかローカル感ある、ね、
待ってる間に子供寝ちゃって子供は何も食わなかった
ああそうなんだ
みたいなね、
うんうん、
はい、はい、でまあ近江ショッピングセンターにも行ってて、うん、でご案内したのはそっか、うん、あで話が戻ると、うん、そうそう、あ一回ワークイズ本庁に行って、うん、まあ、荷物車に入れてから、うん、まあ、ワークイズ本庁見てもらって、うん、でそのまま、まあ、下の方から上の方まで、うん、まあ、街歩きっていうか、うん、歩きながら巡って行って、で3に行くみたいなのをまず午前中行きましたね、うんうん、あと3に行ったらね、あの佐古さんとかもいて、りか子はいなかったんだけど、うん、あの由美香さんとかがいて、鳥をね追っかけましたね、
鶏
大きくなったよねきっと
お母さん、
鶏のお母さんチーム、
いや見てるからさ、インスタとかで
裏庭にさ鶏がいいんだよ、うん、捕まえていいですよとか言って
なんかでもあれもだって、まあ、変な話だって別に鶏が新潟っぽいかとかっていうよりはなんかでもサンのなんか、ね、うん、裏庭で鶏追っかけて、うん、ピクニックなんかソフトクリーム食うみたいなのは、うん、別に新潟の地のものとかではないのにすごい新潟っぽい、うん、
いやそれをやっぱりね、
うんうん、
始まってそんなに長い活動じゃないけどもうそこまで根付いてるっていうのがすごいですよね、うん、あれ開校きっかけで始めたから、うん、ね、うん、
あ
裏ね、2年目ぐらいとかじゃないですか、そうそうそうそう、あ3年目か、うん、すごいな。
どうでした小泉さん3は、うんうん、
いやこれが3かと思って、うん、なんかやっぱりなんか大沢が結構初期からやってるというか、うん、まあ、設計してやってるっていうので情報としては知ってたけど、なんか立地とかなんか他のね周りの感じとかどういう機能があるのかとかっていうのはやっぱり分かんなかった
なるほど、ね、
けど、あこういうメンバーでやってて、なんか1階はカフェって言ってもあのなんだっけ浮き星っていう、うん、なんかコンペイトのちっちゃいやつみたいなのを推してる、
う
んうん、日本茶カフェみたいな、
そうね、緑
茶がおすすめっていうので、なんかそれもやっぱり行ってみて初めて分かったし、やっぱりそのなんか周りにいるね、ヒッコリーのサコさんとか、うん、ヒッコリーのお店で結構買い物しちゃったもん
ね。いいですよね。
爆買いし
ちゃった。間違いない、あそこは。
古町のいじり岡田こと。めちゃくちゃいい人だったけどね。
いやいや、も
う
ね、
なんか、うん、サコさん。でもなんか地元じゃないんだよね。新潟出身じゃなくて。そう
ですね。どっちかというと川島さんよりですね。
確かに。
うん、
どっちかというと。でも確かに、まあ、さんの人たちの、うん、まあ、佐古さんもそうだし、ね、うん、まあ、由美香さんとかそうなんだけど、なんかあのもてなし感って、うん、確かに僕、なんかあの、この間ね、ご案内した時に思ったけど、なんか、めちゃめちゃ歓迎するっていう、なんていうの、あ、お客さんですね、みたいな感じともちょっと違うっていうか、うん、その、ウェルカムするんだけど、うん、割とその日常の感じっていうか、うん、ご近所さんみたいな、語り口で接してもらう感じって、うんうん、あれすげえいいなって、
確かに
この間すげえ思いましたね、うん、
なんかねあの辺のあれなんか三番町あたりって三丁目
あれはそうね、まあ、うん、あれは2か3かな3かな、うん、
三番町だから3だよね、
そういうこと
か、そうでした、三番町で3です、う
ん、なんか独特ななんか商店街の感じっていうか、なんか横浜でいうと藤棚商店街とかが結構風景としては近いなと思ったんだけど、うん、両側に歩道上だけアーケードになってて、雁木になってて、
まあ、まさ
に建物は低いっていうか、2階建てぐらいの木造みたいな、はい、
うん、確かにああいうのってあんまりないじゃないのかな、
ないというか、まあそうね、なんかめっちゃアーケードの本庁の、そのね、うん、扉指定のあたりとも違うし、なんかワークウィズとか結構ビルオフィス街みたいな感じだし、
そうね、まあ古町は割とエリアっていうか、うん、ちょっと場所場所でちょっとキャラクターが、うん、なんかそれもねちょっと案内者が話したけど、うん、なんかよく SNS とかで、うん、あのほらもう古町やばいですみたいな、うん、もう夜全く人が歩いてませんって言って、上古町の写真とか上げてるんだけど、うん、そもそもあの辺は昼夜やってない店、うん、昼の店ばっかだから、うん、それは夜誰も歩いてないよねっていう、うん、
ね、そもそもね門前町であのねお参りのための町だったみたいなところもあるからね、うん、1から何丁目ぐらいまでが昼 で夜はもうちょっとパンチ奥の方に行くみたいな感じなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、まあだからその町のキャラクター知ってない、うん、だから、うん、まあその人ねなんか SNS でなんかそうやってる人が、うん、なんていうか悪気があるのか分かんないけど、うん、町のそのなんか成り立ちっていうかそういうの知らないと、うん、まあ昼に逆に下の飲み屋街の方行っちゃってなんもねえなとか、うん、逆に夜にね上の方行っちゃってなんもねえな、うん、みたいなことになるのは、うん、まあ、街いる人からしたらなんかもったいないなみたいなのは思
っちゃう、寂しいですよね、うん、
まあ、それはそれで発見はあると思うんだけど、それでねなんか全然何もない街だとかって思われるのも違うよなみたいなのはあるかもね、
うん、
なるほどなるほど、で一応ルートとしては、ね、その後、あタレカツ食べましたね、ラ
チ、タレカツはすごいさ、
ね、
これもまた大沢に連れてってもらわなかったら絶対行かないような、なんか、はい、
ドンキの
駅の反対側のドンキ
の
中、僕の
おすすめはね、
はいはい、
あの駅南にあるドンキの上にある、うん、
はいはいはい、
祭り屋
いいよね、
あそこが僕一番好き、
うん、あそうなんだ一番は分からないが、でもやっぱ美味しいと思いますよ
そうそうそう、
絶対これ分からんよ、うん、教えてもらわなかったら、
そうね、でタレカツを食べ、うん、で今度駅前巡りね、ダブ、うん、ダブコーヒーさんに行って、うん、コーヒー飲み、うん、で長谷川さんに行って、うん、ちょっと軽く一杯飲み、
うん
うん、
でその後西海岸公園に、
うん、そっから海行くっていうね、
公園あるところか、
そうそう、まあてかCポイントに行く途中に、
うん、ね、お城あるところ、
そうそう、
お城みたいな、はいはいはい、お城みたいなあるところで、うんうん、ちょっとねあのお子様が、うん、あの公園で遊びたい
って、公園に行きたいっていう、公園行こうっつって、
でもまたそこでいい、でもなんか僕それもあんま言われたことないですか、公園に行きたいんだけどって、はいはい、アテンド中
大人と一緒に行くことない
から、アテンド中はないよね、
う
ん、確か
だけど意外といい公園いくつか思い浮かぶ、
うん、
しかもそれもなんか松竹梅っていうか、うん、めちゃめちゃもう一日遊べる公園もあるし、うん、まあ、ちっちゃめのもあるし、
うん、
で西海岸公園はまあちょうどCポイント行きたかったから、うん、海のね、あ行きたかったから、うん、まあ、ちょうどいいなっつって、まあそこもなんかちょうどよかったですよね、
うん、
いやいいコースいいコース
で、まあ、最後 C ポイントで海、うん、 あと僕フリマチャー当てるときやっぱ海までちゃんと行きたいなっていつも、やっぱあれのなんか、まあ、シークエンスっていうか、こう駅があって、信濃川を渡って万代橋を渡って古町があって、でこう砂丘を越えていくと海があるっていう、これがまあ新潟の。
そうね、う
ん、そうだ、砂丘も越えるんだもんね。
だから意外と街中すげえフラットなんだけど、最後海に行くとこだけめっちゃ登る。
確かに
これはね、まあ、特にやっぱ街のことに感度高い人とかにはぜひこれいつも体験してほしいなと思って行くルート
です、ね、海に向かってんだから下がるんじゃないのかなと思って、
ね、
最後上がるっていう。
確かに確かに
まあ逆にだから街は海抜ゼロぐらいっていうか本当低いんですよね。まあまあそんなルートでね、ご案内しましたけど、なんかいろいろ、まあ今言ってるような感じでご案内しましたけど、なんかどうでした全体的に。
いやいや、すごい面白かったなと思って、なんか、十何年前っていうのは、なんかのついでに。
確かに何で行ったんですか。
いやいや、なんか、仕事が新潟であって、で、一瞬新潟市内に行くから、その時なぜか大沢もいて、新潟に。
へぇ。
で、大沢にチラッとなんか、あったか、車に一瞬乗った記憶があるのよ。
あった。あ、それなんだっけ、
なんだっけ、
なんか、あった。今めっちゃ急に、こう車に迎えに、駅に迎えに行った様子が。
お父さんのプリウスに乗ったよ。
なんだっけ、ありましたね。
なんだか忘れたけど、まあまあ、なんか僕はなんか新潟市内というか、市内というか、なんかね、どっかでなんか本当日帰りの用事があって、で、なんか、なんで大阪、新潟にその日いたのかちょっとわかんないけど、まあもしかしたらオンデザインまだ入ってなかったのかもしれないっていうぐらい時間軸で、ね、そうそう。でもほんとそれ以来は十何年ぶりみたいな感じで、はい、あ、もうここで行かないと結構、なかなかやっぱり新潟自体は、新潟単発で新幹線で行こうと思ったら行けちゃうけど、はい、なかなかそういうので行くっていう感じもなんないから、やっぱり用事がないとっていうところもあったんで、まあ今回その、まあ北陸、まあ横断、的な、はい、横断なのか中断なのか
みたいな、いいっすね、
感じで行って、うん、でもすごい面白かったし、なんかやっぱり観光地じゃないんで、なんか分かりやすいこう見どころみたいなの巡れないから、
さっきのやっぱ金沢とか、ね、福井とかの話聞いてると、やっぱ他、まあ今のね、他の全班で行ってたところはなんかやっぱ粒揃いっていうか、いろいろなんかここみたいなスポットがある感じはしますよね、
まあまあ福井のあれとかはね、ちょっとローカルすぎる場所に行ってるんだけど、まあでもね、恐竜博物館とかはすごいめちゃめちゃ混んでたし、
まあそうね、
21世紀美術館とかね、金沢
もね、確かに
あるから、やっぱりそういう意味では新潟市内でどこに行った方がいいよみたいなのではないんだけど、なんか古町ってどういう感じみたいな。でも本当になんか大阪やってる8番ミーティング、このポッドキャストの中で、なんか古町の話ばっかりすごいしてるから、どんなもんじゃいっていうのはすごいこう関心がより高まってたっていうのはありますね、それは。
でもなんか、なんて言うんだろうな。まあおっしゃるように、そんなやっぱ観光、まあ僕もそうそうよくあれだけど、やっぱ観光で来る街じゃないわけじゃないですか。なんで、まさにっていうか、扉ステイを作った時も、やっぱそれはすごい議論になるわけですよ。やっぱ誰が来るのみたいな。どんな人が何を目的で来て、街中に何で泊まりたいのみたいなのは当然、設計中も議論をするわけですけど、なんかでも、まあ扉ステイでまさに話してたのもそうなんですけど、なんかやっぱここになんていうの、その観光スポットみたいな、まさに光を見るっていうか、これみたいなのを見るっていうよりは、もうちょっとまあ鍵を見るじゃないけど、その日常を見るみたいなことなんですよね、古町で。本当に僕らが紹介したいのは、まあだから近江ショッピングセンターとか本当にそういう日常感に飛び込んでもらいたいみたいなのもそうだし、まあさっきの3の対応とかもまさにそういう感じだと思うわけですよ。なんかやっぱもうすごいもてなされて竜宮城みたいなことよりは、僕らの日常にね、ようこそいらっしゃいませみたいな、まあ日常なんだけどちょっとあの楽しんでっていうか、もてなすよみたいな感じでがすごい新潟向いてるし、でもそれはなんか なんていうの、誰がどう楽しいっていうか、どういうモチベーションで来たらいいのかみたいなのは意外と僕らもよく分かんないっていうか、まあだから小池さんね、友達が僕がいるからみたいなのはあると思うけど、でも結構そういう町、地方都市ってなんかそういう町ばっかなんじゃないかなとも思うけど、
いや本当そう。だからなんかそういう町の歩き方が好きな人は、ぜひなんかそのローカル情報を発信している人とかまで、まあポッドキャストとかも含めて掘ってって、 なんかまあ少しでもそういう人たちに直接会えればなおいいし、うん、そうじゃなかったとしてもその人たち界隈がいるインスタとかを掘るみたいな、うん、ただこれはなんかさっきの専業主婦の人新鮮だなみたいな話もちょっとだけ近いんだけど、なんかこういう楽しみ方、何でもない街を歩くこと自体が楽しいみたいな人って結構まあ少ないといえば少ないから、うん、やっぱりテーマパークとか観光地行きたいよねっていうか、うん、過ごし方をする人が多いんだろうなとやっぱり思っちゃうんで、やっぱり僕も石巻とかにいたからやっぱ非観光地じゃないですか、うん、まあ群馬の桐生も前橋もそうですけど、前橋ちょっと最近白い家巡りみたいになってるけど、どっちかっていうとローカルの人たちと一緒になんかつるんでうだうだしてる方が楽しいんだよな、うん、まあとかお店に行くとかね、新しい関東のいいお店行くみたいな方が楽しかったりするんだよなみたいな、う
ん、いやでもそれでも原田さんとかももう完全にそういう感じですか、うん、もうやっぱ原田さんもそういう知り合いというか、ね、にもう人に会いに行くみたいな感じ、うん、それこそ金沢もこの間ね、うん、行ってましたよね。なんかでもそれはすごい、いや 僕も割とそういうのやるけど、うん、なんかそれってちょっとなんかスペシャルっていうか、うん、まあこういう活動とか仕事をしてるからじゃねみたいな気持ちになっちゃうと、なんか急になんか、うん、まあ僕は楽しいんだけどこれは本当に街の価値なのかなって思うとちょっと考え込んじゃうみたいなのすげえあるなと思ってて、
うん、
まあでも一方でなんか いろんな楽しみ方あるじゃないですか。なんか僕さ、うん、この間、うん、全然あれなんですけどすごいなと思ったのは、うん、あの京都にほら僕拠点あるんで、うん、そうすると京都行ってた時に、うん、その新潟のね、まあ、いわゆる飲み友が、うん京都に来たから、うん、一緒あの合流してちょっと飲んだんだけど、うん、その彼らは本当にね、うん、車で夜通し運転して、うん、で10時ぐらいに京都着いて、うん、でホテルに荷物預けたら、うん、もう11時ぐらいから飲み始めて、
うん、
で11軒回ったさ、
やば、
朝の11時とか、すげえじゃん、
もうなんか観光っていうかマジでずっと飲んでんじゃんみたいな、うんでもそれが良しとし、うん、まあ全然良しとしてる人は良しとしてんだよなっていうか。
それで言うと私初めて新潟に来て、うんまあ、誰かをご案内しようとした時に、うん、やっぱりなんか楽しい人もなんか行ってみたらいいんじゃないみたいなお店も、うん、食べ物も、うん、なんかそういうものが多いから、うん、何かこう城のようなオブジェクトみたいなものを見るんじゃなくて、うんうん、なんかそういうところに行って体験すること自体がなんか観光のコンテンツだから、うんうん、それでいうと美味しい食べ物が多すぎて、うんうん
まあね
うん、もうなんか常にお腹いっぱい散歩してすごい繰り返すっていうのはすごく印象的だったので、うんまあ、そういう遊び方するっていうのもすごくありだなと思いながら、うん
うん、なんかね、うん、そういう なんだろうな、うん、だからまあそういうのもよしって思えたら、うん、別に新潟なんてだから、うん、もうずっと飲んで寝て次の日も朝から飲みますみたいなのが、うん、旅行としてありなんだったら、うん、新潟とか絶対僕楽しいと思う。
いやめちゃくちゃ面白いでしょう。
売りましたからね、
うん、まあ旅行があるからね、そういうエンタメでバーンっていうのが好きな人もいるし、うん、のんびりしながらやるっていう人もいるから、
うんうん、いやだからなんかねそんな
面白いですね。
でもまあ、うん、で山みたいなところに行ったらまあ人にも会えるし、
ねうん、
だ
って
まあ思うとね、なんか、うん、なんて言うんだろうな、なんかもうちょっとだからまあ僕らみたいな 人に会いに行く人が明確じゃなくても、うん、なんか違うその観光っていうか、うん、みたいなモチベーションで街に来るきっかけって、うん、のバリエーションってもっといろいろ他にないのかな、うん、みたいなのって、うんめっちゃ思いましたけど、
ね、でもやっぱりなんかさっき小泉さんがポッドキャストを聞いて街に行きたいと思ったように、うん、なんかそのタッチポイントをいろいろ作んなきゃと思って、うん、まずはなんかその街が存在することを知る、うん、なんかまず、うん、あ新潟県新潟市っていうところがあるんだって何かでインプットされて、うん、でなんか次の出会いがあって、うん、もしかしたらそこに友達ができるのか、うん、今みたいなポッドキャストをうっかり聞いちゃったとか、うん、テレビでなんか映像を見ちゃって明確にここへ行きたいとか、うん、あこういうところみたいな風に思った時になんかもう一個なる、うん、で次に本当に知り合っちゃうとかこの人が案内してくれみたいな、ね、私は最近3つなんかポイントがあったら絶対その人は動くと思ってて、うん、2つだといつもいつか行こうになっちゃう、うん、でも誰かに会ってこの人に案内してもらえる可能性があるってなったら、うん、あじゃあ行こうっていう選択肢に入りやすいって思ってて、
なるほどね、
うん、そういう人にね案内してもらえたらもう、うん、ね完成してますよね、うん、ほぼね旅の計画は
ね、まあ自分で 行くっていうのもいいけど、やっぱりなんかそれじゃ限界があるから、うん、やっぱり人に委ねることでこんな楽しめるんだみたいな。
だから僕今回、うん、金沢とかはいろいろ聞いたけど、うん、新潟に関しては全然調べてなくて、うん、新潟は大沢に案内してもらったらもういいわと思ってたから、
うん、完璧でしょ
お任せ
っていう、ねはい、
でも、うん、それもなんか最近、まあ、悩みっとじゃないけど、うん、気になってるのがあって、もうだから僕この新潟戻ってから5年ぐらい経ちますけど、うんうんもう延べ100人以上絶対アテンドしてきたと思うんだけど、なんかこのアテンドする楽しみじゃない楽しみも本当あるよなって思ってて、例えば僕がその街例えば京都とか行った時はやっぱ自分でこうなんか街めっちゃ歩くみたいなの楽しい。
ああなんか前そういう話してたね。
なんかそれほらあの都市系でよくある話だよ。都市フィールドワークってまあ都市計画系の用語で、うん、まあ、あるわけじゃないですか。うん、で、フィールドワークって、なんだっけ、6万歩ぐらい歩くとかって言いますよね。
それはすごい。
野原先生とか、相葉先生とかも、ね。
相葉先生は東京縦断とかやって
る。そう、山手線を、うん、あの横断する、縦断するみたいな。
すごい。
で、6万歩って、マジ10時間ぐらい歩くんですよ。うん、10時間ぐらい歩き
続けると、うん、足腰強い人多いよね。
そう 6万歩とか、うん、で、まあ、12、3時間行くと下手したら8万歩とか行くんだけど、うん、だからその都市系のなんかカルチャーとしてなんかそのめちゃめちゃ歩くみたいなのあって、うん、でそれ別に何を見てるわけでもないというか、うん、地形を感じるとか、
う
ん、まあそれ、まあ、東京都だとね、うん、暗渠のなんか、ね、地形を見るとか、うん、すり鉢の地形を見るとかいろいろあるわけだけど、はいはい、なんかそれの発見の楽しみみたいなのは、うん、まあなんかまあ、逆にこっち側のこういう仕事してるとなんか結構ある、うん、から、うん、なんか案内しすぎるのも良くないのかなとも思って。
でもなんか、
まあね、いやいやあ、
うん、どうぞどうぞ。
いやなんかね、うんまあ、ちょっとあれしちゃったけど、うん、新潟はやっぱり結構広いんで、うん、そのそう、ね、例えばさっきの、ね、ドンキとか絶対行かないっていうかエリア的にも行かないし、うん、ちょっと分かんないから、うん
はいはい、
だしだけどダブコーヒーのところとかもやっぱ離れてるから、うんはいうん
まあね、
結構ただ歩くだけだとちょっと分かんないかなっていう、うんまあ、時間帯もあるんですけど、
うん、
そう、まあ、あと塗ったり商店街とかも行ったんですけど、はいはいうんうん、それは大沢に合流する前の日に行ったから、うんはい、なんか何の前情報もほぼなく行ったら、うん、結構いやなんつうの昼のお店は閉まり、はい、夜のお店始まる前ぐらいの時間に行っちゃったから、うん、これ入れなかったし、
ね
まあ、行くまでが結構何もなくて、うん、でかつ行きはタクシー帰りは歩きみたいな感じだったから、うん、結構遠いっすよなんか、
はいはいそうですね、
だからでその間は別にそんなに何かあるわけでもないから、
うん、
まあそのね歩くことも大事だけど、はい
うん、
ある程度やっぱりフックはないとダメだなってはちょっと思ってますね。特に時間がない時、
うんうん、なんか私はさっきあの大沢さんが言ったたくさん案内するっていう、うん、まあそんな100件も行ってないけど、うん、私もまあ何件かご案内することがあった時に、うんまあ、いつも自分の好きな店とかこの人に会いたいみたいなところに連れていくんですけど、うん、その時に、まあ、その店主と会話するじゃないですか、うん、そしたら私も新しい店を必ず知ることになるんですよ、うん、会話の中で、
うん、
でそういうところにチャレンジしていくとネタが尽きないというか自分では調べきれないんだけどまたなんか訪問先で新しい情報を手に入れるから、うんまあ、そこでどんどんネタが増えていくみたいなことがあったりとかしたので
なんかそうそう、うん、いやでも今そうそう聞いてて、うん、だんだん思ってきたんですけど、うんまあ、まさに観光ってさっき言ったように光を見るわけじゃないですか、うん、で僕がらがアテンドすると、うん、まさに光を見せちゃうのって、うんまあ、当然いいじゃないですか、
うん、
光を見に来てるから観光で、うん、だけどなんかこの街にもうちょっとなんか、うん、コミットというか、うん、なんか発見をするのって、うん、そのあここなんて言うんだろうな光だけじゃないというか、うん、あここもうちょっとこうだったらいいのになみたいなことも感じられてこそなん か,、うん、なんか僕とかむしろそういうの感じたわけ、うん、要するにもうフルアテンドされて、うん、あのここがすごいでしょ、うん、ここうちの町はすごいでしょってなったらまあなるほどすごいねとしかやっぱ思えないのって、うん、なんかちょっと町に行った楽しみ2割ぐらい足りてないかもなとかやっぱ僕だって思っちゃうかもなってあ、まあ、案内すればするほど思っちゃうわけ、
うんでも今の小泉さんの話だと、うん、そのアイドルタイムみたいなところに、うん、これ自分で気づきがあってこういう行きたかったところが閉まってたみたいな気づきがあるから、う
ん、だって弁慶待ってるの2時間ぐらい待って
るなんかガッツガツのアテンドっていうよりもちょっとやっぱフリータイムの中でその人自身がなんか見つけるっていう部分もあるから、うん、思ってるよりきっと見つけてくれてるよ、うん、きっと小沢さんの案内の人も、
でもなんかさっき小泉さんが言ったらそう、うん、ちょっとヒントっていうか、うん、なんか もうがっつり光見せるみたいなのと、さっき言ったもう6万歩歩かせて自分で見つけさせるの間っていうか、ちょっとこうヒントばらまくみたいな、まあそれもしかしたらサンが作ってるマップみたいなのかもしれないんだけど、なんかそういうなんか街のなんかそういうのがあったら街行って、ね、他の町行きたいな。
まあだからマップとかで全然いいと思うけど、なんかね、
コツみたいな、
ね、まあそう、あの僕自分っていうのもなんだけど、ある町に、僕そんななんかめちゃくちゃ歩くの好きなわけじゃないんで、はい、あのどっちかというと自転車乗ってみたいぐらいの話だし、あの痛風だからすぐ足痛くなっちゃうけど、
まあ自転車いいですけどね。
あ、そうそう、でやっぱり自転車なり車乗ってる時にふって目に入った、なんかちょっと暖色系の明かりがついてる店みたいなの見つけて、そこは結構良かった、いいっていうパターンを見つける、なんつうの、街を見る動体視力みたいな、結構いいんですよ。まあやっぱり 職業柄みたいなのもあるし、だけどそれって誰しもできるわけじゃないから、それはなんかまた、あとフィールドワーカーみたいな、その野原先生とか言ってるのは失敗調査っつってて、ことごとく皆って書くんですよ、失敗。野原先生だから、例えば館、こう今館内だけど、館内にある景気を全部調べるとかそういうやつ、館内にあるジャズバーは何軒、60何軒ある、よしこれ全部行こうみたいな。だから野原先生はメルボルン行ってやったのは、レーンウェイが200ぐらいあるけど、全部見るって。企画とか
それもなんか YouTube
で帰れまてみたいな企画なのかなみたいな、はいはいはい、なんだけど、まあ、失敗みたいなのは、だからおしゃれかどうかじゃなくて、とにかくヘボいものも含めて全部見るっていうのがフィールドワークだから、だから面白いかつまんないかはさておき、
そこまで
とにかく全部歩くっていう世界だから、
確かに
僕ちょっとそっちの目線っていうよりかは、
なるほどね、
もうちょっとこの街で何が今面白いのかなみたいなっていうので、
まあやっぱそうね、だからこう道としてはやっぱ光を見るの大事なんで、
まあ光
それで楽しいなって思って次自分で行った時に貢献するんじゃないですか、
それはそうかも、
まあ光というのかな、観光地、もうちょっと僕が言って観光地って本当に分かりやすい博物館とか美術館とかテーマパークみたいな話だから、あとは朝市みたいな、だから逆に金沢のなんだっけ、近江市場とか市場とか行ってないからね、
は
い、
は
い、
うん、
まあまあ分かるというか、
なるほどね、
だから答え合わせはしたくないなっていう気持ちはあるっすよね、そういう意味で言うと、
あ、まあまあそっか、それまあさっき原さんの話もそうやけど、こうね、ここがいいでしょって原さんに紹介されたら、そこ答え合わせっていうか、まあそれは出会いだからね、
そうそうそう、行ってみないと分かんないところに行きたいっていう、
なるほどね、
行ってみて、ああ意外とこんな感じだったかはもちろんあるですからね、
なんか自分で知ってるものを追いかけちゃうと確認作業になっちゃいますよね、
そうそうそうそう、
まあそっかそっか、
ちょっと知っててじゃあちょっと行ってみたいなみたいなとか、そういうことをやりたいですよね、街に行くときは、
なるほどなるほど、ちなみにあれですか、ちょっと話はあれですけど、なんか逆にここもちょっとなんか新潟あるんじゃない、なんか良くなるとこあるんじゃないかなとか、あと他のさっき言った、まあ、いわゆるちょっとなんかスポットありそうな北陸のね、金沢とか鯖江とかと比べて、こういうのあるといいなとか、なんかそういうのって思いました？
まあなんかその古町の感なんていうのかな、こうストリートが結構明確ではあるから、あの神社に向かっていくみたいなところが明確にあるから、なんかそこら辺のなんか公共空間というか、なんか道路上に入れるとか、その店前を結構使うみたいなのが、もうちょっとバリエーションがあると、なんかそのさっき言ってたみたいな、その知らないと入れないみたいなことっていうのが、なんか開かれ方っていうのかな。店前のまあ、ここ結構こう新潟やっぱり日本海側で冬も寒いんで、なかなかこの、冬の外の場の作り方難しいと思うんですけど、なんかそういうたまりみたいなものがうまく使われてるといいのかなっていうのは、まあ 無責任というか、これはうまくいってる街ってじゃあどこかっていうと結構難しいんですけど、あるかな
っていう。なんか同じようなこと確かに西田さんも来た時言ってたか、まあ、まあ西田さん路地のねメルボルの話
メルボル
の影響を受けてるから余計にそうだと思うけど、それでもあれですか、逆に金沢とか鯖江とかはもうちょっとそういう雰囲気があったってことですか？
ね、鯖江はほとんど街らしい街は見てなくて、本当にもう山の近くのそのなんとか街ってところの鯖江の次のところしか行ってないからなんだけど、まあ、金沢はちょっと、金沢はなんかもう古い街並みというか城下町なのかな、金沢ってみたいなこと 同心円状のこう中で、
うん、まあ、
割とこう、その表側、裏側、裏側ちょっと静かで、みたいな、うん、静かなところのレイヤーに割といい店があるとか、うん、川、ちょっと小川みたいなのが流れてて、うん、前、前橋でいうところのババ川がちょっと大きくなって、長くなったみたいな、
うん、
川沿いとかに、まあ、おしゃれな、まあ、その裏かな、おしゃれな店がちょっとあるみたいな構造だったりしたけど、うん、で、その、なんていうのかな、カナダの場合はだからパブリックスペースっていうのはほとんどこう公園、まあ公園もあるけど、公園とかその二十世紀美術館の周りの公園とかもあるけど、
うん、
どっちかというとこう小川っていうのはあれ何川って言うんだっけな、川沿いの
せせらぎ通り
かな、あ、せせらぎ通りだ、うん、のところとかが結構光の感じも夜とかいいし、
はい、
まあその一本向こう側っていうかその多摩、多摩川図書館の方とかにおしゃれな店があったりとかして、はい、結構いい構造だな、みたいな。はい、まあ、その中心部しかほとんどいないですけど。
うん、
で、新潟ですごいいいパブリックスペースだなと思ったのは、うん、結構最近やられてる、その、信濃川沿いの、
ああ、河川敷、
河川敷、そうそうそう、は意外と新しいっていう話だけど、はい、そのバーベキュー場があって、なんかその、
まあね、新潟でウィズベリングという、うん、独自ワードがありますけど、
あの、手すりのところにこう、バーカウンターみたいなのついて、なんか、バーベキューのパーティー抜け出してきたのかなみたいな男女がいたりとか、
はい、
でも男1女2であったからどういう感じだったのかなあれ分かんないけどワイン飲んでて結構いいなと思って、
あ、なるほど、ね、
まあだからあの川がある町は川沿いのビューを本当にもっと活かしてアクティビティとかお店とかあったらいいのになみたいな、だからあれのね結構マンションとか結構あるじゃん、なんかあのバンダイ側のなんか、
はい、
あれめっちゃいいんじゃない、あとホテルもあるし、あの古町側に、まあ、ああいう空間はまあいいなっていうのは思ったね。そのパブリックスペースを生かす。
まあでも確かに今散々こうなんか街、なんか案内してもらったらいいとこ案内みたいな話してるけど、
うん、
一方でなんかそういうのにちゃんと出会える仕組みがあるみたいなのって。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあそれさっきのマップも大事だけど、
うん、
その
空間大事だよね。現れてるからね。そうそうそうそう。本当空間の方が。
確かに。
その、ね、
うん、
あのセンスがいい人、うん、まあ僕は別にそんなセンスいいってわけじゃないけど、なんとなくこう街になんか良さそうだなっていうところは遠くから見てもなんとなく分かるようにはなってきたけど、うん、本当に分かんないところもやっぱあるから、うん、
なるほどね、
それとかがこうなんかこうちょっとおしゃれな人はたむろしてんなみたいなとかいうのが出てくるといいんじゃないっていうのはあるかな、うん、ね、まあそれは分かんないけどね、
あ、そういえばほら小泉さん今回ね子連れで、うん、
はいはい、
あれともっちゃん3歳って
言
った
、
3歳半、3歳、うん、いやね、3歳児連れでよく、まあ、ちょっと言ってるよく旅行するなって思うぐらい、ああ、それぐらいの子供と一緒に旅行するって
海外2回ってかね、
そうマジで大変じゃないですか、ああ、でそれもなんかリゾートとかだったらいいけど、ああ、もうバリバリ街、
そう
だ、歩くみたいな、
ますます幼稚園のお母さんたちと話が合わなかった何しに行ったんですかとか、そう、実感があるんですかみたいな。いや、特にないんですけど、みたいな。
いや、でもなんか、またね、子供と一緒に歩いてると、なんか分かることとかってあると思うんですけど、うん、まあ、それ新潟に限らずもいいんだけど、うん、なんか思うことありました？なんか、今回巡ってて。
ああ、そうだね。
まあ、いわゆるなんか街中ばっか巡って、まあ、街中ばっかでもないのか、
うん、
福井とかは違うかもだけど。
まあ、でもなんかその、公園っていうのは、子供と一緒に行くと特にやっぱり健在、ね、大人と一緒に公園あんま行かないじゃんっていう話も。あるけど、なんか遊びたいみたいな、とか、うん、大人が行きたいとこばっかり連れて回してたんですけど、うん、これまでは。まあ、ね、2歳以下とかだったら別に本当にそういう自我とかもないから、
抱っこされてる
だけ。そう、抱っこされてるだけだからいいけど、うん、やっぱりこれからはね、行く先に公園とかない、あって遊びたいみたいな、うん、なんか、おしゃれな店とか興味あるわけじゃないから、うん、もっとシンプルに気持ちがいい場所とか、うん、まあ、そういう時間をちゃんと作んないとなって思うし、逆に言うとそういうところって案内されづらい場所だから、ちょっとちゃんと時間見つけて、事前に調べてここだったら楽しそうみたいなのはなんか見つけていきたいなっていうのはありますね。今回結構それが思ったかな。オーストラリア行った時もやっぱり公園で遊びたいみたいな、あのなんか危険なさゾーンとかさ、あるじゃない、なんか危険な遊具、マイ・マイ・ヒューソンが作った、
リスクパーク。
そうそう、リスクパークっていうのとか、あとその、同じアーティストがシドニーで、ちょっと前まで個展やってたんですけど、
はい、
その個展やってたところも、すごいなんかいろんな変な遊び方ができるみたいなところだったんですけど、まあね、子供楽しそうだったんで、なんかそういう遊ぶ場所っていうのを、なんかより、ちゃんと安全に遊べる場所、その道端で段差で飛ぶとかそれだけじゃなくて、はい、なんかちゃんと公園とかを見るみたいなのは まあ、でもしていきたいかな。
公共空間の話とかともつながるっていうか、なんか、まあ、安全もそうだけど、なんか公共パブリックスペースみたいなところって、まあ、寛容な場所とも言い換えられると思うんですよね。まあ、それ子供以外もそうかもしれないけど、なんか別にいてもいいとか、なんかそれぐらいの感じの場所が街にどれだけあるかは、まあ、普通に大事ですよね。
確かに。
そうそうそう。だから、そうそう、寿司屋待ってた時も、普通になんかバスターミナルの上のちょっと遊べるところで遊ぶことが出たりしましたね。
そうですよね。
いや、なるほど、うん。なんかそういう、確かにね、なんかそういう、うん、なんて言うんだろうな、うん、まあ街の、今繰り返しですけど、街の寛容性みたいな、街の、うん、にちょっとこう、居心地がいいみたいに感じられるの。うんうんうん、子供とかと巡ったりするとちょっと余計に見えてくるかもしれない、
うん、そうそうそう都市公園とかに至らないような外国公園みたいなレベルのやつももっとよくできるのになってのは思いますよね、やっぱりスペースとして。
なるほどね。
ちっちゃい子供はなんかね滑り台だけあればいいっていうところもあったりするけど、うん、でも草ぼうぼうでなんかあんまりよくないところもあったりするんで、
う
ん、
なるほどね、うん、いやいやすいません、ちょっともうお時間になりました。どうもありがとうございました。ちょっとなんかあれお知らせとかありますか小泉さん。
お知らせ、
まあでもちょこれそんな直近配信じゃない、まあ、あちょでも来週配信します
ね。あそうね、まああのまあイベントとしてはちょっと今週末で出るイベントがあったりするんですけど、はい、それはまああの配信的には間に合わないと思うんで、あのぜひあの僕のポッドキャストトーキングアバウトユアシティも、ね、あのこれを機に聞いていただければ、
はい、いいのでぜひ皆さんも聞いてください、うん、
よろしくお願いします。
今回だからコラボ会なんで、うん、僕が出る回も配信されると思うんで、ね、はい、あ原さんも何かあります？お知らせ。
私ですか。
あこの間ポッドキャストトークイベントやってました、
ね、あそうですね、ポッドキャストトークイベント、ね、
あれ定期的にやっていくんですか。
そうですね、やりたいなと思ってます。
じゃあ、
ね、はい、あとでもね1個お知らせがありますよ、うんうん、あの6月14日に、まあ、さっき新潟ネタなんで、うん、C ポイント新潟がね、あの10周年があるんですけど、うん、はいはい、ちょっとそのトークイベント的なやつに呼ばれたんで、はいはい、新潟にまた行く機会が ね6月14日に。
あそうかそうか、そうそうそう、あ僕も行きます、
うん、飲みましょう、海で、
うん、海で
海で
いやね、もう、う
ん、ね、Cポイントいいよね、あの北朝鮮が見えるっていう、
ね、北朝鮮は見えない別に
違うか、
さすがに見えます、佐渡に沈む
日
が見えます、
佐渡島が見えるっていう、ね、すげえ天気良かったもん、そうそうそう、最終的にはあの子供も一緒に海の近くで遊ぶっていう ね、 いね感じでしたね。よかったですね、あれは。
なんかそうですね、そのゆるさがいいかもね。
そうそう。
新潟のね。
まあ、あとは、なんかこの3人で共通して言ってたのは、はい、だから、あの、街づくりというか、街のポッドキャストの人たちを集めたイベントやりたいなっていうのを、ちょっと僕は前に言ってたんだけど、ちょっと、なんか忙しくなっちゃったのと、ね、やっぱり会場せっかくだから部活でやりたいなと思ったんで、
う
ん。
今ちょっと近づきつつあります、できる環境が。
ちょっと、よろしくお願いしますと、はい、いうことで。街づくりポッドキャスターに、まあまあいっぱいいると思うんで。少なくとも建築ポッドキャスターより多いと思うんだよな。うん、まあ、どっちも領域被ってる人もいっぱいいるんだけど、うん、まあまあね、純建築の人たちより街づくり系の方が結構意外と多いから。う
ん、まあ、街づくりってなんか全てに通ずるじゃないですか。
まあね、まあでもね、もうちょい狭い範囲の意味での街づくり系で結構いるから、うん、僕の観測範囲ね、
なるほど、
ね、ポッドキャストはいるから。
うんうん、ちょっとね、その、輪を広げていきたい。
そう。
まあ輪っていうかね。
そうそう、狭めたり、いろいろしながらね。
うん、そうそうそう、はい。なんかその、そうなの、うん。広げたり、狭めたり、めっちゃ僕も興味ある。うん、必ずしも、そのなんか平たいことしなくてもいいっていうか。
うん、まあでも、大事なのはやっぱり、ここでしか聞けない話せない、うん、おもろい話があるぞっていうのがやっぱりポッドキャストのいいところだと思うんで。
なるほどね。
そう、密度っていうか、濃さっていうのかな、うんう
ん。あと最近こう、おおって思ったのは、マイクの前で嘘つけないというか、
すげえ名言、名言じゃないですか。
そうそう、結構いろんな方が言ってた、確かにそうだと思ってから、ね、なんか文章って書き直しもできるし、うん、まあ編集はできるけど、でもなんか嘘は言えないじゃないですか。本当そうだなと思って。
確かに。
だって嘘ばっかりのポッドキャストって熱も乗ってないし、なんか全然面白くないですよね。
まあさっき言った AI 同士の対談
とか、
う
ん、
そうね、う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
本当本当、
それそれ、うん、いや逆に滑らかすぎてね、なんか面白くないんだよね。
なるほどね。
わ、確かにね、なんかそのプレゼンしてるポッドキャスト嫌かもね、言われてみたら。
そうなんだよね、
ポッドキャストってプレゼン聞きたくないっすもん
ね。知ってるよ、まあ調べたら知ってるよみたいな話も、そうは面白くないから、
それめっちゃ分かるな。 YouTube だったらいいけど、ポッドキャストでプレゼン、
人の瞬瞬こそがポッドキャストの価値っていうか。
いいですね、
そういう感じで、はい、よろしくお願いします。
すいません、お時間いただきありがとうございました。またちょっとね、ぜひ見ましょう、はい、それではお時間となりましたので今回は以上となります。こちらのポッドキャスト番組8番ミーティングの最新情報や8番リノベーションの活動は随時8番リノベーションのインスタグラムで発信しておりますので、フォローチェックお願いします。それではまた次回もフルマッチでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなで応援するハパンゲル、その声が道を照らす小さな一歩から大きなムーブメントへ。